人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡県立美術館で開催中、鹿児島誠毎日展を特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
久しぶりの顕微さんの展示ですよ ね、取り上げるのは。
そうですね、うん、いや今回顕微で、うん、6月23日までですかね、はい、開催中の展覧会ということで、うん、鹿児島誠さんをお迎えするわけですけれども、はい、陶芸作品を中心に、うん、テキスタイルとか版画など、まあ、多彩な仕事で注目を集めてらっしゃる、うん、まあ、作家さんでございまして、うん、今回の、ね、展覧会はその地元福岡で開催する初の大規模な展覧会になるということで、うん、まあ、福岡ご出身でいらっしゃるんですよね。
そうですよね、うんう
ん、まあ、僕も鹿児島さんいろんな方経由で、うん、いつかお会いできたらなってずっと思っていた方だったんですけど、うん、まあ、今回こういう形でご縁をいただいて、うん、お話をお聞きすることができましたが、うん、本当にいろんな、ジャンルのですね、うん、表現をやってらっしゃる作家さん、うん、でそれって結局どういうモチベーションでやってらっしゃるんだろうとか、うんうんうん、どういうふうに使い分けてるんだろうというか、うんうんうん、なんかその辺も含めてなんか自分の中でもかなりですね、うん、鹿児島さんにお尋ねしたいこともたくさんあったところで、うん、かなり熱血にですね、うん、鹿児島さんにいろいろお尋ねしているような、うん、そんな放送会になってるかなと思います。
2週にわたります。
はい、
先にお伝えしておきますと、
はい、ありがとうございます。
まずは鹿児島誠さんとは、はい、みたいなね、はい、来歴などを伺いつつ、どういったお気持ちで制作されているのか、うん、そういったことを伺っていますので、
はい、
インタビューをお聞きください。
今回は鹿児島誠さんをお迎えしてお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
現在顕微で、はい、展覧会開催中ということなんですが、
はい、
ご本人に、
はい、
はい、お話伺うことができます。
いや、もうやっとちょっとこの番組でもお迎えすることができてめちゃくちゃ嬉しいわけですけれども、はい、まずですよ、はい、鹿児島さんをですよこうやってお呼び込みするにあたって、うん、いきなり最初でですね、はい、我々ちょっと旗と気づくわけです。
そうですね、
鹿児島さんをこれ何の鹿児島さんとご紹介すべきかっていうことなんですけど、はい、鹿児島さんいきなりちょっとこうやってご質問する形になるんですけど、鹿児島さんこれどうやってご紹介差し上げたらよろしいですか。
いや私もいつも自分自身がとても困ってしまうところでございまして、
はい、
陶芸家と名乗っていいものか、うん、真面目にすごく真面目に陶芸をやっているつもりではあるんですけれども、うん、はい、なかなか仕事がその陶芸だったり、あるいはデザインを提供させていただいたり、いろんなことを結局やってしまっているので、うん、自分から陶芸家であると自信を持って自己紹介を申し上げていいのかというのは非常にいつも悩むところではあります。
ね、いや実際そうなんですよね、うん、展示の中でも拝見するだにやっぱ本当その陶芸だったりとか、うん、まあ、もちろんのことをやっぱもうプロダクトとして、うん、例えばお洋服であったりとか、うん、バッグであったりとか、
うん、
本当もういろんな、
様々な、ね、
メディアに対してその、まあ、図案を提供されて、うん、デザインを提供してということもやってらっしゃるから、
うん、
いやこれなかなかねこれを何とご紹介するかなんですけど、
やっぱりもう鹿児島誠さんですって
言うしかないですかね。
恐れ多いことですね。
いやでとはいえですよ、はい、やっぱりその鹿児島誠さんこうやってまあお迎えするにあたって、うん、まあ、まずこの番組 の, リスナーさんにも向けて、うん、どういうことをやってきて今の鹿児島さんがあるのかということからですね、うん、ちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、もともと福岡生まれ で、はい、あの福岡にも今もなおあの今日構えてらっしゃるってことだと思うんですけど、この鹿児島誠になるまでをちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか。
まず、うん、そのいつ頃から、そうですね、何かをこうやっぱ手掛けて作られたっていうご経験っていつぐらいからなんですかね。
もともとその、祖父だったりがあの物を作る仕事をしていたので、うん、割とその物を作るっていうことが特別ではなく、であの小さい頃から郡部に一時期住んでいたことがあって、うん、そういう時に、まあ、周りに同じ年齢ぐらいの友達というか子供もいなかったので、うん、結局その庭の隅の粘土を放り返してずっと泥団子を作ったり、なんか不思議なこう動物を作ったりっていうようなことはずっと 3,4 歳ぐらいの時からしてたとは思うんですね、うん、であと私の祖母ですとか母なんかが夏場なんかに着物とか浴衣の虫干しをするんですけれども、うん、そういうの の, あの着物の柄とか浴衣 の, あの型紙 の, あの浴衣の柄なんかを見るのがすごく好き で、 うーんで写実もあればすごくこうデフォルメされたデザインもあるって、うん、まあ、その当時はそんな言葉も分かりませんけれども、うん、同じもの描いてるのにこんなにこう描き方が違うって面白いなっていうのはずっと思って、うん、そういう経験がすごくありましたね。
ご自身でその実際にその手を動かして何かものを作るようになったみたいなことで言えばいつ頃だったんですか。
は
い、
その祖父の遊び小屋ですね、うん、作業場があったんですが、そこで一番最初に何かものを作ったっていうのは小学校2年生ぐらいの頃だったんですけれども、うん、やっぱり自分が作ったものがきちんと形になって、まあ、焼き物を作ったんですけれども、うん、ちゃんと焼成した後に自分でその食事の時に使えるっていうのがすごく嬉しかったですね。それは覚えてます。
器のようなものを作る。
そうですね、器の形をしたものを作りました。
その後あれですか、その学生時代は例えば美術部だったりとかそういうものに所属したりしながらみたいな感じだったんですか。
はい、中学の時なんかは吹奏楽部にいたり。
本当ですか。
ええ、
吹奏楽部です。
あ、吹奏楽部。あ、本当ですか。あ、一緒だ。
UFO やってました。
ああいうにもいいですよね。私はサックスでした。
ああサックス。
僕ソプラノでした。
あ、本当ですか。はい、私はテナーだったんですけど。
キーは一緒です。
はい、キーは一緒ですよね。
そうですか。
ただクラシックの演奏ができないので、はい、やっぱりソプラノに憧れてオーボエのパート吹きたいと思ってます。
ああ、そうですか。
吹奏楽あるある
あるある。はい、
そうですね。
はい、
で、なんとなくその身近に祖父がいたりしたもんですから、それで祖父がまあまあいい年ではあったんですけど、毎日楽しそうに生活をしてたんですね。
うん、
で、年取ってこんな風に楽しそうに暮らせたらいいなっていうのは漠然と思っていまして、うんうん、何かしらその何か分かりませんけれども作って生活できたら楽しいだろうなっていうのはぼんやり思ってました。
じゃあまあ普通にこうその部活とかではなくて、普段からやっぱり時々何かを作るみたいな毎日は続けてらっしゃったんですかね。
そうですね、まあ学生時代なんかそんなに、うん、意識があったわけではないんですけれども、うん、まあ機会があると、まあ、祖父の手伝いをしたりとか、うん、まあといっても荷物運びとか、うん、そういうことなんですけれども、うん、そういうのはやってましたね。それで祖父の仕事場行って、祖父がもうすごく面白い人物だったんで、仕事場に行くたびにその内装が変わっていたりとかいろいろこうギミックが加わっていたり、はい、そこのロープ引っ張ってごらんって言われて引っ張ってみると、はい、上 の, 窓がスライドして開いたりとか、はい、不思議な鍵の仕組みを作っていたりとか、面白いことをいつもやってましたね。
発明じいちゃんだったんですね。
発明じいちゃんですね。
あ、でもその陶芸とかっていうのはじゃあいつぐらいからそういうふうにご自身でやられるようになったんですか。
先ほども申しましたけれども、まあ、何か作っていきたいと思ったんですが、うん、まあ、手っ取り早く身近にその祖父が作っていた粘土とかその陶芸用の釜があったもんですから、うん、はい、なんとなくこれだと続くかなと、うん、面白くやって自分が楽しんでやっていけるんじゃないかなぐらいの感じだったんですね。
はい、
あんまりその勉強がそんなに好きなタイプではないので、体を動かして物を作るっていうことの方がその設計してとか、うん、いろいろ考えて、うん、工程を考えてこう物を作っていくっていうよりも、もうアドリブでどんどん変形させながら、うん、作っていくっていうのが向いていたような気がします。
なるほど。割とその直感的な こう作業というかそういうものが、なるほどな、はい、だとやっぱりその、まあ、そういうふうにまあその陶芸みたいなこともあの、うん、なさられるようになっていきながら、はいはい、あとそのやっぱあの鹿児島さんのプロフィールの中で割と結構重要なものだと思うのはそのここ福岡であのそのニックっていうですね、はい、あ、なんつったらいいのかしら、あの何とご紹介したものかという感じですけど、ちょっとその話もお聞きしたいなと思うんですけれども、いかがですかこれ
は。あの、ま、大学で陶芸を専門に学びはしたんですけれども、はい、美術大学は結局その技術ですとか技法ですとか、はい、あとまあ勉強ですよね、そういうことはあのきちんと学ぶのは学ぶんですけれども、はい、まあ、どうやったらプロになるかっていう部分は全く学べるところではない、でどこかでそういうのをこう学べたらいいなと、なのであの自分が将来その60とか70とか祖父のように80とか90になってもあの楽しそうに毎日送れるためにはどうしたらいいんだろうかと思っていて、でニックというあのインテリアの会社があったんですけれども、今亡くなってしまってすごく残念なんですが、営業部がありで物販をする部署もあり、まあ売り場もありで設計部があったりで工務店さんとつながっていたりっていうところで、本当にあの例えばお客様なんかがあのお箸を越前に買いに来られた方なんかに、じゃあこれに合うお箸置きは、食器は、じゃあテーブルはテーブルクロスは、じゃあクロスに合わせてカーテンも同じ柄でやりましょうかっていうのは話から、じゃあその同じ張り地でソファーも張っちゃいましょうか、じゃあもうめんどくさいので家一軒丸ごと提案しましょうかっていうところまで提案できる会社だったんですね。なので物販をするというよりも提案をしていくっていう会社だったんですよ。
なるほど、いやあそこそういうとこだったんですね。
いや僕も同じあのすっかりその言ったらインテリアのその言ったらそのグッズだったりとか、そのもの自体をプロダクト自体を売っているその販売としてのインテリアショップなのかと思ってましたけど、いうわけではなく、その本当デザインを提案するとこまでやる総合デザイン商社というか、みたいなことだったんですね。そうですね。
なのであのスタッフはそれこそ本当に我々が新入社員で入った末端のその販売員であっても、そのベテランのあの営業のスタッフであっても本当に横並びでものすごくみんな勉強するんですよ。ですから今回のサローネでどういうそのメーカーがどういう家具を出したんだとか、どういう照明器具が今ヨーロッパで流行ってるんだとか、どういうそのカラースキームで今インテリアを作っていくのが流行ってるんだとか、そういうことを会社中でもうみんなその新人もベテランもあの関係なくみんなで学んで、それをまたあの自分たちの中に落とし込んでおいてお客様方に提案するっていうようなあの仕事をしていた会社なんです。
すごいですね。だから職場でありもう学校みたいなもんですね。
もう本当にそうでした。だから私ももうあの学校終わってニックに入ってこんなに勉強させてもらって給料もらっていいのかなっていうのはいつも思ってました。でそのニックの売り場の中にもあの大きいギャラリーと、メインのギャラリーとあの小さいクラフトのギャラリーというのがあったんですね。でその2つを同時にこう入れ替えながらあのいつ来てもお客様が面白い企画展示ができてあのそれをご覧になるっていうような空間を2つ用意していたので、特にその小さい方のギャラリーなんかはクラフトのギャラリーでしたから、私がその学生の時からもうスター作家のような先生方が2週間おきぐらいにずっと展示をされているんですね。でそういう先生方がまあうまくその、分かりやすく申し上げるとビジネスですけれども、きちんとその収入を得ながらクオリティの高いあの素晴らしいものを作ってらっしゃるっていうのはどういうふうに、その私はやっぱりそのどちらかというとあの社会に出たくなくて美大に行ったようなタイプなのではい、はい、やっぱり、はい、そこを学びたいっていうのもあったんですね。でニックであのそういう催事の担当させていただいたり、企画 の、 あの担当させていただいたりっていうようなことをしていくうちに、まあ、あの先生方からあの教えていただくこともすごく多かったですね。会社の先輩方とか上司から教えてもらうこともすごく大きかったんですけれども、そこ出入りされるあのギャラリーであの展示をされる先生方のお話もよく伺ってました。
その当時ってそのあの鹿児島さんご自身はもう言ったらその仕事に注力されてて、その陶器だったりとか粘土を触るようなお時間とかっていうのはどうだったんですか？
もうほぼサラリーマン時代はなくて、 まあ、時々祖父の手伝いで荷物運んだりとか大きいもの持ち上げたりとかっていうことはありましたし、はい、後半は私ある九州ですとか西日本のにあるそのクラフトの協会に所属していて、でそこはそこに所属すると年に1回の企画展には必ず出展をしなくてはならないという義務があったので、それにだけは1年に1回だけ展示するっていうことはさせていただいてて、そちらの協会でもすごく勉強はさせていただいたんですけれども、あとはもうほぼサラリーマンにどっぷり使ってましたね。
すごいな。でももうなんかそこで本当その使える知識と、あと言ったらその本当思想的な部分も含めてだと思うんですけど、ものづくりだったりとかそのものを作って届ける、その日常に最終的にこう落とし込むみたいなものっていうのを、なんか相当多分なんか体の中に染み込ませたような感じだったんだろうなっていう気がしますね。なんかね、
そうですね、特に器を作ることを選んでしまったっていうところが、まあ私らしいなっていうのはずっと思っていて、結局その器の形である以上はその食器という機能がある、で自分だけじゃなくて自分じゃないどなたかがお使いになるというそのもう用途があるわけですね。で、まあ芸術とかアートって言ってしまうと、私の中では自分のために作るのがアートなのかなってっていうふうに、単純に思うようにしてるんですね、整理整頓しやすいように、そう考えると、もうその人が使うっていう前提で作る器というのはもうアートではない、だけれどもその日本っていうところはやっぱり特殊で、食器をやっぱりそのアートであるとか芸術であるとか作品であるっていうふうに見てしまうところがあるので、そこもすごくこう矛盾するところではあるんですよね。でだから、食器を作るにあたってはどんなに私が下手くそな絵付けをしたり、デザインがひどくても、あ、これ器なんで器の機能があるものです、器として使ってくださいって言えちゃう、逆に器として変な形だなって、使いにくいな、洗いにくいな、重ねられないな、食洗機も電子レンジもオーブンもダメなのかってなっちゃうと、これ食器としてどうなんですかって話になると、いやこれ作品なんでって言えちゃうっていう、どちらにも逃げていけるという、逃げ場が存在してしまう、それはすごく面白いし、私にそこは向いていると。
なるほど。僕も一時期博多伝統工芸館っていうところで、その主任みたいな形で2年間だけちょっとお仕事をする中で、工芸の作家さんたちと一緒にお仕事する機会が、あったんですけど、彼らが作っているものは、作品なのか製品商品なのかみたいなことを、そのやっぱりこう作品と製品の間みたいなものっていうのを、工芸っていうものはずっと多分その間を生き続けながら、ある種のその緊張感の中をずっとこう生き続けるものなんだろうなっていうのを、ちょっと今のお話聞きながら思い出したところがあります。
それはもうまさに私もずっと、答えが出ないことなんだなっていうのは思ってはいるんですけれども、やっぱり私の仕事っていうのはそういう意味では本当に国境の上を歩いていくような仕事だなと思っていて、だから隣の左側の国で何か面白いようなことがあれば、国境の上からずっとそこに降りていって、何やってんのって言って、面白いなって言って一緒にこう作ったり楽しんだりして、でも横並びがいないのでまた国境の上をずっと歩いていく、右側の国で何かこういろいろトラブルがあったら、これはこうやったら直せるんじゃないのとか、こうやったら多分うまくできるよっていうことを言って、でも横並びではないのでまた国境の尾根をずっと歩いていくっていうような仕事だなと思って、孤独ではあるんですけど、本当に自分がその困ったり迷ったりした時に誰にもちょっと聞けないし、なかなか寂しい仕事だなと思って。
いやでも今日まさしくやっぱ僕鹿児島さんをお迎えするにあたって、きっとこういうお話がお聞きできるんじゃないかなと思って、自分でもちょっと実は鹿児島さんにぶつけてみたいなと思っていくつかちょっと調べてきたことがあって、というのが、鹿児島さんが作っているものを工芸として紹介するか、あるいは美術として紹介するかっていうところが、ここが美術館であるっていうことも含めて、ちょっと問題にしてみたいなと思ったんです、でそれをやっぱ改めてっていうこともあるので、工芸ってなんだっけっていうのをちょっと調べてみたんですよ、で辞書に当たってみると、そのうちの意味の一つとして、実用性と美的価値とを兼ね備えた工作物を作ること、またその作品っていうのがあるんですね、で 今の話と割とちょっとつながるなって思っていて、その実用性という国境の左と、はい、美的価値という国境の右みたいな、はいはい、なんかそこをやっぱり越境しながらやっているっていうことで言えば、僕はなんか実は美的価値はかなりあるけれども、工芸としてあの、はい、鹿児島さんの作品は置けるんじゃないかなってでちょっと思ってるんですけど、どのようにお考えかなというのをちょっとお聞きしてみたいと思うんですけど、いかがですか。
あの私はさっきの話と、はい、あの重なりますけれども、やっぱりどなたかに委ねてしまうことなので、はい、もうそのご判断も委ねてしまおうと思ってます、うん、ですからあの日本だけじゃなくて海外で器を、はい、まあ、販売させていただいたりすると、もう完全にあの何を乗っけて食べて楽しもうかっていうお使いになる方と、もうこれはうちの部屋の壁のどこの壁に貼ってどういう照明を当てたら素晴らしいだろうなっておっしゃる方といらっしゃるんですけれども、それもどちらもあいいですねって言っちゃいますよね。
うんうんうんうんうん、こういうね、こうついね、あの話を聞くとね、ちょっと今あのこうやって鹿児島さんの創作の中身の話にちょっと行っちゃうんですけど、ね、うん、ちょっともう一回戻りましょうね。
はい、
はいはい、で、あのそうやってニックでですね、言ったらその思想的な、そしてこうあの実地的な、うん、言ったその経験を経られた後、
はい、
今度はその混乱ショップって、はい、あの岩田屋の地下にあるあれですよね、はい、あちらにお勤めになるということで、はい、そこでどういうお仕事されてあったんですか。
ですね、混乱ショップは一番最初からいた創立メンバーでは私はないんですね、
うんうんうん、
であのニックを一回あの辞めた後にちょっとフラフラしてあのいろんな仕事、デッサンを教えたりとか、うん、いろいろしていた時期がちょっとだけあったんですけれども、うんうん、はい、そういうことをしているので、まあ、混乱ショップの方からじゃあちょっと手伝いに来てくれないかということで、はい、週に3回だけ、1年間じゃあ お手伝いしますということで行き始めたんですけれども、うん、やっぱりネガサラリーマンなのですごく仕事が楽しくて、で、本当にスタッフの子たちも本当にいい子たちだったんです、うん、ただイギリスの混乱ショップのオーナーだったテレンス・コンランという人物が、はい、すごく面白いユニークな、本人もデザイナーではあったんですけれども、なかなか百貨店のシステムがよくわからないと、うん、それで新人を取るときにその混乱ショップ福岡を立ち上げるにあたってはあえてその物販であるとかインテリアであるとかそういう、こう経験をしていた子ではなくて、例えば学校の教員であったりとか介護の仕事をしていたりっていうような全く畑違いの人材を入れたんですね、
うん、
で本当にみんないい子たちで素晴らしかったんですけれども、ノウハウがなく、
はい、
ハードがなかったので、うん、で経験者がもう本当にいなかった、うん、で私がそういうところにフラフラしていたので、まあ、ちょっと手伝ってくれないかというところでお手伝いに行き始めたのが最初なんですけれども、うん、まあその週に3日だけ1年のお約束が週に4日になり5日になりフルタイムになり結局最終的には6年半もいることになってしまったんですけれどももう本当に楽しい仕事で、うん、一番最初はディスプレイで入ったんですけれども、うんうん、結局いろんなところに私がずうずうしいので口出しをしていって最終的にはヨーロッパから届く5000種類3万アイテムぐらいが毎月1本か2本コンテナが届くんですが、うん、そういうものの検品をしたりとか、
うん、
あるいは本当にクレーム処理だったりとか、
うん、
あるいは新規事業をちょっと立ち上げてみたりっていうような何でもやらせていただいて楽しかったですね。
すごい、でもなんかその何万アイテムを毎月見るっていうのは、
ね、
相当な審美眼をやっぱり鍛える訓練になりますね
すごくありがたかったと思っています、うん、数量なんかをチェックする検品は専門の倉庫の方にお願いするので、
はい、
私はその品質検品ですね、うん、トラブルなんか問題があるような商品だったりとか明らかにそのパーツが不足している商品だったりとか、うんうん、あるいはニューヨークに行くはずのものが福岡に入ってきちゃったりって、これ何なんだっていうような時に、まあ私が見に行くっていうような仕事ではあるんですけれども、やっぱり混乱ショップのお客様方っていうのはその一番基本的なシンプルで使いやすくてっていうような業務用の食器、もう真っ白の白磁の無地のお皿をまあずっとこう買い足し買い足しでずっと使ってらっしゃるような方がいらっしゃる、で だけれどもそういう方こう時々そのテーブルのセンターピースにすごく面白い変わった最新のヨーロッパでもうこれ先週出たばっかりじゃないですかっていうようなデザインプロダクトなんかをテーブルの真ん中にポンと置かれたりするんですよ。でそういうコーディネートがすごく面白くて、で私もどっぷりサラリーマンに使ってましたけれども、そのものづくりをこの後やるときには器を作っているので、うん、そういうこうセンターピースになるような面白いものを作っていったらいいんじゃないかなっていうのはその時にずっと検品をしながらね考えたりしていました。すごくトレーニングできましたよね。ですからすごくいいものが入ってくるのに異常に価格が安いとか、うん、これはちょっと価格が合ってないなって逆もあるわけですよね、うん、こんなチープな作りなのにものすごく価格が高いと、これはちょっとバイイングのミスじゃないかって思ったりっていうような、そういう意味でのトレーニングですよね、はすごくできましたね。
すごいです ね, ね。いやだからその審美眼としての言ったらそのトレーニングだけじゃなくて、その言ったら流通であったりとか、その販売だったりとか、そういうところ の, 訓練にも間違いなくなってらっしゃったってことですね、
ですからまあそういう食器に限らず、そのやっぱりインテリアのもの、はい、ソファーだったりテーブルだったり文房具だったり、はい、あるいはバス用のグッズであったり照明器具であったり、あるいは布地だけ入ってきたりっていうことがあったので、もう本当に生活全般に使えるものをもうほぼ扱っていたと言ってもいいぐらいので、それをしかも検品できるっていうね、とてもありがたい仕事だったなと思ってます。
そうですね。さらに言うと、きっとそのお客様お客様によって使い方がやっぱ違ったりするものもあるでしょうし、そういったこのエンドの部分までも知ることができたってことですよね。
そうですよね、まさにそうでした。ですからやっぱり我々が分かっていないとお客様方にはそのコンサルティングができないので、やっぱり知っておく必要がありますから、そういう意味でもすごく勉強しましたし、その一つの小さいデザインプロダクトであっても誰がどういう意図でデザインしてるのかっていうのはやっぱりきちんと調べてっていうのはやってましたね。
すごい、そんな下地を持ってですよ。
その時代も、ね、やっぱりこう作品は年に一度はその出さなきゃいけない時期でもあったわけですよね、
だから年に一度だけそれには参加させていただいてたんですけれども、やっぱりその会社にいて、そういう活動をしてるっていうのがやっぱりあんまり前に出てきてしまうとスタッフたちのためにあんまり良くないなと、鹿児島さん逃げ場があっていいよねって言われちゃうのはやっぱり悔しいので、そういうのはもうできるだけ出さないようにして、もう本当に仕事に集中していたと思ってます。
そしてその混乱を、ご卒業なさられた後に陶芸家になっていったということなんですかね。
ですから、ちょうど2002年に、35になった時に辞めました。
それ結構一大決心だったんじゃないですか、やっぱり。
いや私やっぱりあんまり考えてないのでなんとなくコンランのスタッフたちももう立派に、もう私なんか以上に立派に育っていましたし、私なんかがもういると結局ね下が伸びることができませんし、私まあ35ってまあいいタイミングだと思って35で辞めましたね。
そこから実際にその言ったら陶芸の作品を作られるようになって、どうでしたか。その結構いい自分なりにこういい感じでスタートが切れたのか、それともやっぱ結構始めてみると大変だったのかみたいなことで言うといかがでしたか。
先ほどおっしゃっていただいた年に1回の年次展というのには出してたんですね、でそういうものをやっぱりご覧になってた方たちとかがずっとこう鹿児島くん今度うちで個展をしないかって言ってくださったり、まあ、そういうのがあっても全部お断りはしていたんですけれども、制作する時間もありませんので、だけれどもやっぱりニックの時代あるいはその混乱ショップの時代に得たご縁ですよねがあって、私はお金儲けはあんまりできないだろうけれども、その人脈は子供に残せるんじゃないかなっていう気はしていて、なので、まあ、そういう意味で応援してくださる方がたくさん、できてたんですね、そのサラリーマン時代に、なのでなんとなく、まあ、そういう方のご好意を当てにしてではないんですけれどもまあ、なんとか、まあ、1日に 1,2 枚お皿が 4,5,000 円で売れればなんとか家族は養っていけるんじゃないかなぐらいのものすごく浅はかな考えで、すっぱりやめてしまいましたね。
すごい そこからは結構割といい感じで、あのその通りに なっていった感じですか。
はい、ずっとこのところ日本って器ブームではあるんですけれども、はいはい、その当時は2002年頃っていうのは白か黒の器のブームというのがあって、うん、やっぱりその時はもう立派な素晴らしい作家の方たちが本当に白磁だけ、うん、あるいは黒一色の食器っていうのがすごく多くて、はい、で私はもうそれもすごく大好きで、うん、自分でも真っ白い食器好きでずっと使っているんですけれども、なんて言うんでしょうか、そのコンラの話ですけれども、うん、そういうものの中に一つちょっと異質なものが入るのが楽しいと思ってるので、うん、私はやっぱりちょっと異質なものを作るのが私の仕事だろうなと思って、うん、それであえていろんな方がなんでこんなん作ってんのって割と言われたんですけれども、そういうのが面白いって思ってくださる方もやっぱりいて、うん、でそういう方たちの、まあ、ギャラリーであったり、あるいはその百貨店の中の小さなクラフトのコーナーであったりっていうところで、じゃあうちでやってみないって割とスムーズにお声をかけていただいて、展示をさせていただいたり展開させていただいたりっていうのが始まりでしたね。
うん、だってもうほら、うん、もうどういうふうに自分 その作ったものが、うん、置かれてそれが一番魅力的に立つかっていうことをひたすらずっとシミュレーションはされてたわけじゃないですか、
うん、そうですね、割とそうでした。ですから、まあ、割とそういうことができるので、うん、逆にその大きい百貨店の方なんかからは、例えばその子供服のコーナーに売り場回収のために10日間時間ができちゃったと、うん、
はい、
でここ鹿児島くん埋めてもらえるかって言われたりするんです、
はい、
で、あ、どのくらいの面積ですかってお尋ねして、うん、でそれを、まあ、例えば10日間、
はい、
でじゃあどのくらいの売り上げがあったらそちらとしてはハッピーなんですかってお尋ねが私は割と平気にできる、
うん、できてしまう、う
ん、だから例えばじゃあ100万円売れればうちはハッピーですよって言われる、うん、で、あ、じゃあ分かりましたって言って、じゃあその分だけきちんとその数字が取れるように頑張りますって申し上げて、で、まあ、200万円とか250万円分ぐらいのものを例えば送る、
うん、
でそこで私もちゃんと売り場に立ってお客様と話をしていって、まあ、きちんとその数字を取っていくっていうような形ですよね。そうやって、まあ、得た、
うん、
きちんと得た収入ですよね、
うん、
でそれをお客様にどうやって還元していくかっていう話になっちゃうんですけれども、うんうんうんうん、結局そのおまけをつけて値引きをして販売させていただくことではなく、
うんうん、
やっぱりその買ってくださったお客様に対する感謝っていうのは次にもっといいものを作ることでしか返しようがないことに気づくんですね。だから次はその得たあなたが買ってくださったお皿のこのお金で、うん、もっといい材料買ったりもっといい資料買ったり、うん、なんて言うんでしょう、もっといい勉強をして、うん、次見ていただくときにはもっと面白いものを作ってます、
うん、
って言えるようにそうやってお客様に感謝するしかないなって思えたので、
うん、
そういうふうにこうどんどんこう自分の中でブラッシュアップさせていって、うん、面白いもの面白いものが作れるようにっていうのはずっと考えて、ただそのものを売って収入を得て帰るというよりも、
うん、
ちゃんと売ったら、
うん、
そこの地方で個展をさせていただいたりした地方の、うん、まあ、古本屋さんだったり、うん、アートブックの専門店なんかに行って資料買ってきたり、うん、あるいは骨董を買って勉強するっていうようなことをずっと繰り返して、そういう還元の仕方を自分の中ではしてたんですよね、
うん、
それが割とうまくいったんじゃないかなっていう気がします、
うん、
いやでも本当健全だと思います。その特にね、やっぱりそのアーティストと呼ばれる人だったりとか、その表現を仕事にしている人間たちはともすると稼ぐっていうこと自体に なぜか後ろめたさを感じたりとか、そうすべきでないっていうその製品にあるべきみたいなこととかをなんか言いがちなんですけど、はい、でもやっぱり活動を続けていくためには当然必要なものでもあるし、もっと言えばやっぱり今鹿児島さんがおっしゃったような考え方で得たものをちゃんと次のもっといい作品に還元していくことで、ちゃんと要はお互いにとって、関係性を作っていくというそういう原資であるというふうに捉えるのは素晴らしいことですね、はいはい、
本当にそうだと思っていて、うん、一つのギャラリーが例えば2週間個展をしてくださるって、はい、その間に結局その家賃だったり、うん、人件費だったり、うん、広告費だったり、あるいは照明だったり、うん、 あの DM を作ってくださる、あるいは何かの媒体に載せていただくって、うん、そうするとものすごく経費がかかることですよね、うん、ですからあのそちらにもきちんと数字を取って、うん、言っていただかないと、我々が結局発表する場もなくなってしまう、それでは本末転倒ですから、あのちゃんとみんながハッピーになる、私もそのギャラリーの方たちも、そしてお客さんも、その参加者がみんなハッピーな状態じゃないと、これはもう回転していかない、回っていかない仕事だなっていうのはもうすごく緊張感持ってました。
なんか翻ってやっぱ結局そういうあの発想みたいなものがやっぱりあの鹿児島さんが作るものにもすごいフィードバックしているような感じはしていて、やっぱりその使われ方だったりとか、どういう必要がある、あるかもしれない場所にこういうものがあるといいよねって提案できるかみたいなことを、多分普通の作家よりもかなり高い解像度でそれをなんか捉えて、でかつそれがそれを自分は面白いと思えるかどうかっていう、その2つの天秤を結構丁寧にやりながらこうアウトプットしてらっしゃる印象がすごいあります。
あのそれはあのすごく意識していまして、選択肢はとにかく多く提案していかなくてはいけないとは思っています。
あの海外とのお仕事もそれ以降あのいろいろなさられていったりとか、あとそのある種のブランドラインというか活動の軸として、その誠鹿児島というラインと、あともう一つその MFL、モダンファンタジーラボラトリーという、この2つ の, あの活動もあるということでちょっとあのお見受けしたんですけど、このあたりも少しちょっとお伺いしてもよろしいですか。
はい、MFL っていうのはもうなんか急遽つけちゃったような名前で
そうなんですか。
あのモダンファンタジーラボラトリーっていうのはあの、まあ、ウィリアム・モリスですね、があのモダンファンタジーの父と呼ばれていて、あモダンファンタジーなんだっていうモリスが、でもそのモリスの仕事の仕方というのがやっぱり、まあ、いろいろ厳しいことも彼は言ってますし、思想もあのきちんと基本にきちんと思想があって活動している人ではあるんですけれども、私はその彼の仕事の仕方ですね、あのそこがあのすごく楽しいというか、理想とするところではあって、であんなに厳しくあの精度の高いしているのにモダンでファンタジーなんだっていう、あのそこは何かイメージするところはちょっと違うかもしれませんけれども、私も及ばずながらそういうことがやっていきたいなっていうのがあったので、まあ、MFL っていう、まあ、名前をちょっとつけちゃって、
なるほど、これあのその誠鹿児島としての活動と MFL というのはどういうその使い分けというかやってらっしゃるんですか。
あ MFL に関してはどちらかというと、まあ、プロダクションモデルを作るラインだと自分では思っていて、楽しく面白くできるだけたくさんの方に使っていただけたらいいなっていうものをデザインと、あの、まあ、造形と、二次元的なそのデザインを2つ考えて作ってます。
でその誠鹿児島としての活動はどっちかというともそのご自身 の, あのもう本当にこう言ったら純粋な創作というべきでしょうか、なんていうでしょうか、みたいなものになっていくんですかね。
まあ、難しいですよね。あのなので、まあ、大きくはその MFL とその誠鹿児島というか鹿児島誠 の,、あの2つだと思ってるんですけれども、まあ、海外とかに行くとさっきも申しましたけど、そんなに大きくカテゴリー分けはされない。ただあんまり私がプロダクトで面白おかしいものを作ってるとやめてくれって怒られたりはします。あの海外 の, あのコレクターなんかに、あの俺はお前 の, こうあの作ってるものはアートだと思って集めてるのに、あんまりしょうもないものを作られると俺たちは困るなって言われちゃったりすることが結構あるんですよね。
なるほど、でももうその言葉もいただきつつもなおやっぱりその国境線の上を歩き続けるっていう、そういうことなわけですかね。
そうですね、だからまあそういう人たち、あの厳しいコレクターも納得させるプロダクトを作っていけばいいかなとは思ってはいるんですよね。
いやもうだからこんな具合でですよ、その鹿児島さん本当になんかいろんなあのまあバリエーションというか、その作品の本当あり方みたいなのを本当にたくさんあの種類を持って活動してらっしゃる、あのそういう鹿児島さんなわけですけれども、でやっと今回のね
展示ね、
展示の話に行くわけですよ。すいません、まあ前振りが長くなっちゃいましたけども、いや今回毎日展ということで鹿児島誠さんのこの展覧会が6月23日まで県立美術館で開催中ということで、あのまあ今までお話しされた内容にも相当やっぱ関わってくるとは思うんですけど、改めてまず鹿児島さん、今回の展覧会はどういう展覧会としてこう組み上げられたものか、ちょっとお聞きしてもよろしいですか。
ですね、まあ、あの企画をしてくださったあのブルーシープ の、 あの草刈さんという方とは随分付き合いがもう長くて、
はい、
であの私がどういう仕事をしているかっていうのもすごくよくご存知だったんですよ、うん、で私がこう毎日淡々とこう器を作ったり、うん、あるいはプロダクションモデルのデザインをしたりっていうのはずっとご覧になっていて、うん、これなんかちょっとよくわかんないけど、よくわかんないから自分も分かりたいからなんかちょっと企画してみようかなっていうようなところだったと思うんですよねいやちゃんとあの理論武装されてる方なので、うん、あのきちんと企画は意図はちゃんとあったと思うんですけれども、うんうん、あのなので私基本的にはもう何もかもお任せしてしまっていて、
なるほど、
ですからこちらから何かこう、 こういう見せ方がしたいとか、うん、こういう風な展示をしたいというのはもう一切私からは申し上げてないです。もう完全に器と一緒で委ねちゃいましたね。
なるほど、なるほど。
でその中でやっぱりその毎日使うものではあるというところから、はい、その朝ごはん昼ごはん夜ごはんっていうような、うん、あのくくりにしていったんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
そうですね、 あのね今回ねその、はい、参照構成というか、ね、はい、朝ごはん昼ごはん夜ごはんっていう形で、うん、あのまあ、あの言ったらこう場面をですね、うん、こう区切るようにしてあの構成されているような展覧会でございましてですよ、うん、でも本当に今おっしゃったようにその言ったら鹿児島さんのお仕事のなかなか捉えづらかった全容みたいなものを、はい、この展覧会を見ることである意味まあちょっと外観できるというか、大掴みはできるみたいなものには、なっているんじゃないかなっていうところですよね。
はい、
うん、
そうですね。
いやであの実際にですよ、はい、あの僕自身もあの鹿児島さんのこの作品群をちょっとバーッと見る中で、うん、やっぱその最初、まあ、あの入ってすぐのところに、まあ、お皿がたくさん並んでいたりとかっていうところで
朝ごはんからね、
そう朝ごはんから見ていくわけですけど、うんうん、いやなんかあのこの皿たちがどのように生まれているかというか、これは一体何なんだっていうことを、あの美術的なその作品でもあるとも言えるし、機能性を持った製品商品でもあるとも言えるなとも思って、だけどやっぱり僕はあの例えばじゃあお皿っていう一つのメディアにただ絵を描いて完結したっていうものではない気がしたんです。やっぱそこにはものすごく使われることだったりとか、その生活の中に機能性を持って取り入れられるっていうことをすごく片手でやっぱすごく強く持っているものでもあると思ったんですね。で、はい、そのあたり、まあ、言ったらこの一つ一つの作品をどういう思いというか考えを持って作ってらっしゃるのかっていうのをもう少しちょっと踏み込んで聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか。
はい、あのずっと申し上げてますけど、うん、まあ、器で食器でどなたかがお使いになるものなので、うん、
はい、
あの絵を描いてはいけないなと思ってるんですね。できちんとデザインになってないといけないと思っています、うん、ですから時々あのスケッチをしたりね、うん、あの 写生をしたりとか写実で描いて、うん、あのそれをそのままじゃあお皿に書き込んでみようかなと思って描いてみたりとかもするんですけれども、
うん、
やっぱりそれは私の仕事ではない。
うん、
ちゃんともうあのきちんとデザインにしてしまわなくてはいけないっていうのは思っているので、そこはすごく意識しています。絵じゃないっていうことは、あの絵を描いちゃったりすると、うん、やっぱり後から見た時になんていうんでしょう、ものすごく違和感がありますね。
うん、展示の中にあの鹿児島さんがあの発されたあの言葉のフレーズがですね、あちこちにこうちょっと書いてらっしゃってで、はい、その、 あの言葉の中にもちょっとあの自分なりにあそうかもしれないと思ったことがあって、でそれはお皿一枚言ったらそのまだ絵が入っていない状態のお皿、はい、と多分対話をするようにして、それが求めるその図案だったりとか、
はい、
そのアウトプットの完成形みたいなものを、多分相当一個一個丁寧に多分対話しながらやってらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけど、どうですか。
なるほど、ですから自分が描きたいものを描くというよりも、
うんうんうん、
器の形に合わせてそこに入れ込んでいくというイメージの方が正しいかなと思ってます、うん、ですからあの私が作ってるのはそのろくろではなくて型打ちという、はい、あの作り方なんですけれども、石膏型なんかを作ってドーム型の石膏型に板状に伸ばした粘土を型紙に合わせて切って、それをそのドーム状の石膏型に乗せて、それで形を作っていくっていうやり方なので、みんな個体差があるんですよね、お皿って微妙に反りが違ったり、まあ歪んでいたり、 あの縁がちょっとこうねじれていたりっていうようなことが起こるんです、はい、ですからその出来上がったその皿の造形にどんな図案を施したらいいのかっていう作り方というか描き方なので、あの自分が描きたいものを描くという感じではないですね、うん、この皿に合う絵付けというかデザインは何だろうっていう、うん、あの進め方をしています、う
ん、そうか、だからまあ同じものはもう一つとしてないってことになるんですよね。
そうですね、
ちょっと反りがあったりとかなんか
はい、
するでしょうか。
あのそういうこともあります。あとまあ私がすごく飽きっぽいので、うん、同じ柄は2個描きたくないというか描かないように心がけているところもありますけれども、あのそういうふうに考えて作ってますね、うん、ですから時々こう思いつきなんかで、うん、ほとばしれなんて言ってあの描いて、うん、あのきちんと色を塗ってあの線彫りをして完成して翌日見るとがっかりしたりすることがあります、うん、あの酔っ払ってカラオケを熱唱している自分のビデオを見せられているような
あ、それは
それは痛い、それは辛い
あのなったりして、そういうのだけはさすがにあこれはもうちょっと出せないわって言って、うん、もう焼かずに処分してしまったりすることはありますね、うん、ですから独りよがりでは作ってはいない感じがしますね、うん、
であとやっぱそのなんて言うんでしょう、その言ったら一個一個の個体差もあるそのお皿にある種のふさわしいあの図案、はい、絵を施していくっていう時に、はい、あの同時に多分やっぱりその頭のどこかにそれがどのように使われるものになるかっていうことを、はい、あのどれぐらいっていうとちょっとあの難しいまた質問の仕方になるかもしれないですけど、どんなふうに考えながらやってらっしゃるのかなと思っていて、
それは例えばその具体的に申し上げると、うん、そのまあ絵付けがだいたい下書きをざっくりやった段階で、はい、左手とか右手とかどちらかの手でグーを握って、うんうん、でその上に置いてみるっていう作業を割とやります。
それは どういう
あの、まあ、物が入ってたところを想像するわけですね。それであのどう見えるかっていう、はい、あのことは一応考えてますが、そういうお答えでいいんですかね。
あ、いやいやいやいや、まさしくなんかというのがあのこういう機能性のある工芸作品だったりとかその作品っていうものを見るときにどうしてもこう連想してするあの一つのフレーズとしてあの柳宗悦が言ったその用の美、用いる美って書く、はい、あの用の美っていうのがあると思うんですけど、そことなんとなく自分は接続しながら見たところがあったんです。で、はい、あのその僕なりの理解でいくと用の美っていう時についみんなはその機能美とごっちゃになってるところがあると思うんです。言ったら、はい、あの機能その物自体が持っているその機能を純粋化してってギュッて詰めていくと純粋なその美しい形が見えてくるみたいなことがあると思うんです、はい、でもそれは僕結構機能美だと思っていて、はい、でそれとは違うその用の美っていうものがあるんじゃないかっていうふうに考えていて、でそれは何かっていうとその作品とか物自体を追求していくベクトルとはちょっと違って、
はい、
そのものを使いたくなるとか、その使うシーンがあるっていうこと、言ったらその利用者と物との関係の中で生まれる美的価値だったりとかその喜びみたいなものが実は用の美ではないかっていうふうに考えていて、だとした時に僕はなんかその鹿児島さんの作品っていうのはどれもやっぱすごく僕は触ってみたくなるし手に取りたくなるし家で使うシーンをなんか直結していろんな場面がバッと見えてくるような感じがあったんです。でやっぱその機能性だけを考えたら多分ああいう図柄とかっていうことではない気がするんですね、でやっぱそのなんて言うんだろうな、そのそういうあり方、その使われるシーンとか使う人たちの姿をこうやっぱ常に感じながらものを作ってらっしゃるんじゃないかっていうところがなんかその鹿児島さんのやっぱすごく僕は大事なポイントなんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、その辺っていかがですかね、
はい、まあ器という、はい、そのものの宿命として使われる、はいはい、ことはもう大前提だと思っているので、あのそれがもちろん一番メインには来るとは思っているんです、はい、で私あの民芸のものって本当に好きで、
はい、
あのなんて言うんでしょうか、もう佇まいからねあの本当に大好きなんですけれども、うん、ただ民芸のもの、あの私たちがありがたがってしまうところって、うん、結局その貧しい例えば陶工であるとか、はい、職人たちが生活のために できるだけ効率よく大量に作って、うん、でしかもその絵付けとかその加色の部分もできるだけ手間がかからず材料費がかからず安価に仕上げて、うん、あのできるだけたくさんいっぱい作って、はい、こうあまねくいろんな方たちに使われていくためにこう工夫していったっていうなんかすごく厳しい現実があるわけですよね。で、私たち特に今の作家たちっていうのはそこまでその切羽詰まったというか厳しい条件がない中で作っていけてるっていうのは何なんだろうかっていうふうには考えます。なので同じようにそのああい う, こう民芸の素晴らしいものたちの模倣をするのが私の仕事ではやっぱりない。
ああ、それは絶対そうだと思います、はい、
ですからその同じ魂ですよね、うんうんうん、思ったものをやっぱり作らなくちゃいけないとは思っているので、うんはい、あの細密画ではない、
うんうんうん、そうですね。
で、できる限り私も効果を一番いい効果が出るように、うん、できるだけシンプルに仕事をしなくちゃいけないっていうのは、うん、そういう民芸のお仕事をこう拝見するに学んでいったところかなとは思ってます。
そうですね、いやあの本当だからその民芸あの柳宗悦のやっぱ言うところの民芸っていうものが持つそのある種のストイックさというか厳しさっていうのはあると思うんですけど、僕はなんかそこの先にあの鹿児島さんはなんかあの今の時代としてなさられるべきことをなさっていると思っていて、でそれは何かっていうとこれ言葉をきちんと選んでお話したいなと思うんですけど、なんて言うんでしょう、その極論そのお皿の機能としてだけ考えたら別にあってもなくてもいいじゃないですか、物だけ載せれりゃいいっていうことではあるわけだけど、はい、でそういう意味ではすみませんあのすごく失礼な言い方になるかもしれないけど、言ったら無駄かもしれないものでもあるわけじゃないですか、絵って。
あ、それは本当にそう思ってます、うん、あの食器器の機能だけでよければ、うん、あの紙皿でいいと私は思っているので、うん、そうではないところにやっぱり、
うん、
その皆さんが面白いって言ってくださったり、うん、あるいはお金を出して買ってくださるっていうところの付加価値を作るのが私の仕事。
そうなんです。そうなんまさしくそこなんですで、だから何かっていうとやっぱりこの機能だけ役に立つだけっていうところではないところ、そのともすれば無駄かもしれないものが実はでもそこが一番手に取りたいとか家で使ってみたいっていうことを発動させる確信じゃないかなと思ってるんですよ。なんかそこが一番コアにあるんじゃないか、その言ったらその機能だけでは説明できないその確定されてないものがあるっていうことのがすごくこの作品たちの魅力になってるというか飛距離を作っているものであるし、僕はそこにねなんか鹿児島さんのすごい 手仕事としての面白さも含めて、はいはい、そういうところをすごい感じたっていうのがすみません感想なんですけど。
あ、いえありがとうございます、はい、ですからあの私割と言うんですけれども、その書いているデザインの、はい、まあ、例えば動物のキャラクターだったり何だったりは、あの全然その使う人に対してこう語りかけてこないように作ってるんですよね。やっぱりあの視線も合わないように作っていますし、あのできるだけ物語がそれこそ一コマ漫画みたいになっちゃいけないと思っているので、あのできるだけその見る方とか使う方と距離を取っているものを作ろうと、それはあのちょっと民芸のものに通ずるところがあるかもしれませんけれども、用途として見てほしいっていう、ですから私が描いてるそのデザインとか絵付けもあの用途なんだと自分の中では思ってはいるんですね。
はい、なるほど。だからやっぱその表現みたいな、その言ったらちょっとそのナルシスティックになりそうな部分を、はい、そこに関しては割と結構その厳しく、まあ言ったら抑制しているというか、はい、あのやっぱりそのより使われる場面の中で一番最大化する、はい、その、機能も含めてだし美的価値もそれによって最大化するものとしてやっぱ作ってらっしゃるということなんですかね。
あのそうありたいとは思ってます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。こんなお気持ちでいらっしゃるんだなっていうのが聞けたんで、
うん
うん、なんかすごく面白かったなって思いました。
いや本当そうですよね、うん、あの本当あの番組としてもさ、来歴を紹介するよって入ったにもかかわらず、うんうん、途中であの話があまりにもちょっと面白すぎて、あのその創作の方の、ね
はいはい、
話にあのガッとこう入っちゃったりとかしてね、うんうんうん、あの三好がもうあの全然もう止められてない感じでしたけど、
いやでもね、
ね
受け止めてくださって
さ、ね、いや本当に本当にさすがだなと思ってね、うん、まあ、でもなんかあのどういうあり方で、うん、そういういろんな表現だったりとか、うん、あの日々のお仕事になんか向き合ってらっしゃるのかっていうのの、うんうんうん、まあ、ちょっと入り口をですね、うん、しっかりちょっとあの聞かせていただいたかなっていうところもあって、うん、
あの僕の個人的な感動というか、
はい、
あのニックってとこがあんなとこだったんだね。僕らほらさ、ね、あの学生の時代にあった場所じゃないですか、うんうんうん、もちろんあそこでお買い物とか全くできない世代だったので、ね、うんうんうん、ああいう場所があって、うん、いろんな方々があそこで交流をして、うん、鹿児島さんのようにね、うんうん、いろいろ勉強されてた方がいらっしゃったんだなっていうのがやっぱ大きかったなって思います、ね、うん、
いやだからその僕もあの言ったら割とインテリアショップ的な立ち位置だったの、うん、でまあギャラリー機能とかあんのかなぐらいだったんですけど、うん、まさかその具体的な、ね、デザインの方の提案もなさられるような、うん、あのね、組織だというか、うん、あの場所だったっていうのをなかなか存じ上げなかったので、
ね、
そら学び屋やわと思って
なりますよね
すごいよね。
あとあんなおじいちゃん欲しかったなってちょっと
ね、
なかなかないよ。だってちょっとそれ引っ張ってごらんっつってなんかつらってこう窓がね動くとかさ、そんな仕掛けを ね,
ね,
ね作ってくれるおじいちゃんっていいよね。
面白いよ ね,
ね
ということで来週もですよ。
はい、はい、来週も鹿児島さんにお話を伺っておりまして、はい、来週はあの展示の内容についても、はい、詳しく伺うパートもありますので、楽しみになさっていただきたいと思います、
はい、
鹿児島誠毎日展は6月23日日曜日までの開催です。ぜひ福岡県立美術館まで足をお運びください。グッズもたくさんありますんで、
めちゃくちゃいいんだよな、
ね、え
本当に素敵なんだよ、うん、
欲しいね、
あれは欲しい ね,
ね
え、あれは買う
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。